ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法第15回目。皆さん、最強運引き寄せてますか？ハッピースマイルの佐藤智美が進行させていただきます。これからの混沌とした時代の中で、ビジネスマンの皆さんが強く楽しく幸せに生き抜くための最強運を引き寄せる方法をアドバイスしちゃいます。さあ、お話ししてくださるのはシステムフォワード代表取締役大内和也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうね、15回目ですからね、大内さんも慣れたものですよね。
いえいえ、まだですね
でもね、しゃぶりじゃなくてね、最強を引き寄せる方法を皆さんに伝えていく、
は
い、
そうですね、
この使命に燃えてますけど、
はい
はいはい、もうかなりの方がうわうわかもしれませんなんですが、いよいよ7月突入いたしまして、そろそろ新入社員の皆さん、仕事に慣れてきて顔つきも変わってきた頃かなと妄想してみます。そこで今一度、大内さんから最強運を引き寄せるビジネスマンになるために必要なこと、アドバイスしてもらえますか？
はい、
3つあるんですね、
はいはい、
ではまず1つ目です。
はい、
はい、夢は描かれると歓喜のあまり空想から現実へ導いてくれる。なんか楽しそうな、
楽しそうでしょ、
楽しそうなテーマですよ、
うん、だから夢って、はい、生き物なんですよ。生き物、
生き物、うん、夢、生き物、
生きてるの夢って。
ワンワンとかニャーとか、
うんうん、そう、ペットと一緒、生きてるんですよ。
生きてるんです、
うん、だから育てないとダメ。
あ、うん、いいこと言いますね、
うん、夢は生きてますから
育てないとダメ、うん、
だからまず夢を描かないといけないですよ。要は絵を描かないといけない。夢、実現したい夢を描く。絵を描いたりイラストを描いたり、何でもいいですよ、紙に文字を描いたり、それでもいいんです。描くことですね。
とにかくこう表現、
そう、
目に見えるように、
はい、そうすると叶うんですよ。
おまじないですか？
カノウの私が描いた絵があるんですね。まず一つは庭付きの家を建てて、
はい、
子供や犬と遊ぶと。
なんか素敵な
それを絵に描いた。
あったかい家族が絵に描かれてますね、
うんうんうん、
はい、
でもちろんこんなのは軽くクリアしますよ
それいつ描いたんですか？
いや、もう20代ですね。
20代、
うん、そうしたかったの。まずは一番最初は、
ええ、
まずはそれですね。そして犬もちゃんと飼いましたよ、はい、グレートピレニーズマウンテンドッグ
なんかすごい
白クマみたいな犬ですよ。
白クマ、なんか高級な、
うん、あのね、体重60キロぐらいになるんじゃないの？
すごくないですかそれ、
うん、だからクマですよ、クマ。
え、それを飼ったんですか？
う
ん、
そうそう
そう、それ、え、かわいい子犬って書いてありますけど
いや、かわいいですよ、おとなしいですもん。
世話大変そうですね。
散歩が大変
でしょうね、
うん、
子供じゃできないですからね。
できないです、できないです。
へ、うん、
して2番目の夢ね、
はい、
は休みの日には息子とゴルフをする。
それ絵に描いたんですか？
描いた。
へ、
やりたかったから。
え、それ息子さんの顔はまだ分かんないわけですね、生まれる前。
うん、それは生まれてからね。
生まれてからですね、うんうんうんうん、
描きました、
はい、
うん、休みの日には息子たちとゴルフをする。月に1回ぐらい行ってますよあと、個室で好きな時間に仕事をする。個室で誰にも邪魔されない 雰囲気で一人で仕事がしたかった。
なかなか、
うん、
今個室のないサラリーマンが多い、うん、
普通ないですよ。
ですよね。
ないない。
どうやって、だってそれ、え、
うん、
絵に描いたわけですよね。
そう、うん、そうすると自分で会社をやれば可能じゃないですか。
でももう奥様がなんていうか、
うん、
奥様がなんていうか、
いいいい、
うん、でもまあ書いたことを個室でお仕事をするという素晴らしい、
そうなんです。
もう全国のビジネスマンがいいなって言いそうな、
はい、
その夢さえも実現したんですね、
はい、
へえ、絵に描くとなんで実現できるんですか？
要はそういうふうにしようと思うからですよ。要は自分はこういうことしたいんだっていうことを忘れないじゃないですか、
はい、
普通思ったとしても忘れちゃうんですよ、書いてないと。まあ、それだけ。 ただもちろん達成してない夢だってこれからたくさん僕ありますよ、まだあるんですよ。ただそれは書いてるから、
はい、
いずれは達成するんですよ、そうしたいと思ってるから、
はいはい、
うん、して一つまだ達成してない夢の一つは海沿いに自社ビルを建てるんですよ。
わおわお、え、海沿い、
海沿い、海が見えるオフィスですよ。
え、どこだろう、え、それはどこを書いてます、イメージとして。
それはいわきですよ、もちろん。
そうですよね、うん、海沿いに自社ビルを建てる。
そうなんですよ。して次に自社ビルにはカフェを入れるんですよ。カフェを入れて、そのカフェで社員たちとミーティングする。
え、
カフェ、カフェ、
カフェっていうのは普通の一個、まあ、あのこの、うん、東京にもいっぱいあるようなおしゃれな、そうそうそう、
カフェを海の見えるところにちゃんと自社ビルの中に入れるの。
それ絵に描いたんです
か。描いてる。
ってことは、うん、いつか実現、
実現しますよ。
そこのカフェに行って、
うん、
私も喋りたいですね。
そうですね、はい。
そうなんだ。なんかね、あのみんなお正月とかに1年の抱負とか書いて、うんうんうん、貼ったりとかしますけど、うんうんうん、まあ、絵に描いた方がよりリアルにな
りますね。
うーん、それ絵心なくてもいいんですか。
何でもいいですよ。
何でもいいです、
うん、
自分で、
うん、忘れなければいいんですよ。もちろんあの達成できることだけじゃないですけど、
はい、
ただ忘れないっていうことが大切、常に頭に入ってるっていうことが。
なるほど、うん、
今年達成できなくても来年達成できたっていいんですよ。
あ、うん、でも目標にこう日付とか入れると予定になって、うんうん、予定を実行する今日付け
そうです、はい、
日付も入れた方がじゃあいいってことですね。
なるべくなら入れた方がいいですね、うん、ただそれにこだわる必要はないってこと、うん、
ちょっとこれやってみましょう、
うん、
4ヶ月目のね、ういういしビジネスマンの皆さん、うん、そろそろ脱皮する時期です。自分の目標絵に描いてみましょう。じゃあ私ちょっと花嫁姿はちょっと自分で絵描いてみますね。
そうですね
隣どうしよう、福山雅治ばりでもいいんですかね。
いいでしょうね
よし頑張って描くぞ、うん、ということで仕事以外でもね、うん、これはできますね、
うん、
はい。そして2つ目、自分の能力とは他人の評価ではない、どれだけ仕事が楽しいかの度合いである。
はい。
でも他人の評価やっぱり気にしちゃいますよ ね、 新人の方、うん、
上司とかね、
うん、
そろそろ評価されるぐらいの時期かな、
はい、できるかできないか、
ねね、半年ぐらい過ぎるとね、まあ、3ヶ月ぐらいで評価されるのかな、ま
だ
か
な。他の新入社員との差が見えちゃいます、
うんうんうんうん、ね、
4ヶ月目だと、
うんうん、だからやっぱり自分の能力を上司の評価で測ってないですかっていうことなんですよ、
はい、
ね、ただまあみんな測っちゃうんですけど、
ええ、
結構多くの人が上司の評価を気にしてしまうんですよ、
ええ、だって一応今は従うことが一番いいことだ、
うんうん、そうですよね、
ええ、
でも私も会社員時代は本当に上司の評価を気にしてましたよ、
はい、
でも今思い起こせばね、
はい、
本当にどうってことないんですよね、
その上司の評価が、
うん、評価なんていうの、要はどうやったら評価が上がるか、
はい、
うん、これも前にも言ったと思いますけども、
ええ、
基本的に評価っていうのは上司が評価しましたよね、部下、
はい、上司がね、
そうするとやっぱり自分と評価するわけですよ、
うんうんうん、
自分と評価するわけですよ、
はい、
うん、だから自分ができること、
はい、
上司ができることが多少できたとしても、その上司より上に行かないとこいつできるなにならないんですよね。
でもそれは無理ですよね、うん、上司の方が長いし、うんうん、経験豊富で、うん、分かってるんですもん。
ならないでしょ、
はい、うん、
ただ上司ができない分野の仕事だってあるわけですよ、
はい、
ね、それができると出世しちゃう。
なるほど、
うん、頼られるから。
そうですよね、
上司が苦手なもの、
うんうんうんうん、
で上司が例えば企画書作るのが苦手であれば、ね、綺麗な企画書が作れる能力のあるやつは出世するんですよ。だって頼む以外ないんだもん、上司は。
そうですね、 上司としてもこいつできるなって思ったんです、うん、そう、できるな
と思うでしょ、でき
ないから思う思う、うん、思うし、うん、確かにね、自分のできないことできるんだったら、うん、もう可愛がりたいですよね。そう、
だから私のこれは経験ですけど、レベルの低い上司の下で働くと評価上がるよ仕事できないんだもん
そうだ、でもなんかそれ当たり外れありますね、うん、上司ができるかできないか
当たり外れある、ね、
あのできないとやっぱり外れとか思っちゃうじゃないですか、うん、あ、この上司の下かよみたいな、
う
ん
う
ん、
でもそうすると評価上がりますよ。
そうですよね、うん、上司よりできちゃう、ね、
上司よりできるから。ただその上司が力あるなしとかありますけど、ありますけど、そこまで言っちゃうとちょっとキリがないんで、まあ、そんなもんだっていうことです。だから言いたいことはそんなことですよっていうこと。
そんなことなんです、ね、
だから気にしなくていいの、評価なんか、うんうん、長い目で見ると、うん、それほどあの影響しないですよ、人生に。
でもあの査定とかそういうのつけられちゃうじゃないですか、う
ん
う
ん、査定つけられたとしても、給料なんてそんなに変わらないですよ。
あ、そういうもんなんですね。ちょっとビジネスマンまだなったことないから分かんないんですけど、うん、新入社員というか1年目とかは、う
ん、1年目2年目はそれほど変わらないですよね。
それよりも、う
ん、1年や2年ね、もちろんあの評価によって全然給料違う場合もありますよ、
はい、
うん、ボーナスとかも違う場合もありますよ、はい、でもこれも僕の長年の経験から、はい、長い目でならすと変わりませんから。
あ、そうなんですね、
うん、
その時一喜一憂 しなくていいよ、う
んうんうん、長い目で見ると変わらないですよ、う
ん、じゃあ
いい時もあれば悪い時もありますから。
そういう意味で言ったら平等なんですかね、
うん、まあどうなんでしょうね、うん、
でもまあそういうことを踏まえて言うと、上司の評価そんなに気にするなと、
う
ん、
だからどっちかっていう一番気にするのは楽しいかどうか、自分がその仕事が、こっちを気にした方がいい。
あのね、新入社員の皆さんに一番初めに楽しいことをね、うん、大切にしろって言ってましたよね、うんうんうん、でそれが4ヶ月経った今もだんだん評価する立場になったけど、
うん、そうなんですよ、
初心忘るべからずで、うんうん、
だから本当の能力っていうのはやっぱ楽しいと思うことなんですよ。思える人は能力があるんです。
そうなんですよね、うん、
結局なぜ楽しくなるか、人のためになってるからなんですよ。ありがとうって言われるから楽しくなるんですよ、仕事は。何かをやるとありがとうって言われるから楽しくなってくるんですよ、仕事が
帰ってくるんですね、
う
ん、
そう、楽しいでしょ、はい、ということは能力があるってことなんですよ。
そっか、でも4ヶ月目でもし、うん、そのありがとうを聞けてたら、うん、相当な能力ですね。
そうですね、
はい、
う
ん、あの楽しいかの度合い、
うん、
そっちの方に重点を置いて、はい、今一度自分の今の足元を見てもらいたいですね、
はい、そうですね、だからそっちの方が大切ですよっていうこと、
はい、
うん、まあ、もちろん上司の評価もある程度は大切ですけども、うん、長い目で見るとどうってことないって言います。30歳40歳、ね、50歳60歳、
はい、
多分70ぐらいまで今の人は働きますよ。
そうですね、
うん、70まで働かないといけないんですから、
うん、もう終身雇用は、
ね、そうすると一騎打ちしてたんだ、はい、大変だよね、
はい、
70までこれから働くんですよ
なんか先がすごく遠いんで、ね、うん、まあ、上司の、ね、評価うんぬん言ってられませんよ、ね、
言ってらんないでしょ。
しかも70の時の上司って80、うん、
もういないですけどね他界してますけどね
いやいやいやいや残ってるかもしれませんけれども、うん、ただでもね、そんな上ばっかり見んじゃなくて自分が仕事を、
う
ん、そう、うん、仕事に対してやりがいを感じてるかどうかね、うんうんうんうん、楽しいかどうかの度合いを今、うんうん、まあ、一度見直してほしいですね、
うんうんうん、
なるほど、うんうん、もうしてもう一つアドバイスありますよね、うんうん、はい、言えるかなみんな、はい、この仕事やりたかったです、ぜひ私にやらせてくださいと言ってみる。
そうですね、
仕事運がそっちから歩いてきます、
はい、
ちょっとあのアニメ声で言っちゃいましたけれども、
ね、歩いてきますよね
歩いてくるんですか。
いや本当頼んだ方も仕事冥利につけるよ、
はい、あ、そうですね、
この子に頼んでよかったと。
そうですよね、
うん、
だってこんなに喜んでくれてて、
ね、
できるわけだから
そう
どとりやってほしいし、うん、責任持ってくれそうです。
そう言われるでしょ、うん、そうすると、うん、頼む方も気持ちがいいんですよ。気持ちいいでしょ。 そうすると例えば何か佐藤さんがやってて困ってることあったら率先して教えてくれますよ。応援されますよ。
だってやる気あるんですもんね。なんかやる気あるんだから、う
ん、じゃあそれを今度じゃあ逆のバージョンでやってみてくださいよ。
逆のバージョンで、
うん、佐藤さんこの仕事お願いします。
この仕事をやりたくなかったんです、うん、ちょっと考えさせてください
ってなりますよね。もうじゃあいいよってなるじゃないですか。
なりますね。
別の人に頼んじゃうよって、
はい、でも一生来ないですね。
もう来ないでしょ。
いやそれ悲しいです ね、
ね、だどうせお願いされるんだから、仕事はやらないといけないんだから、そう言った方がいいじゃないですか。
そうですね、
応援者になってもらえるんだもん、言われた瞬間に。上司は応援してくれますよ。も
うでも、うん、結構でも自信がなくてもこういうふうにこういう言葉言っちゃっていいんですか。
あくまでもやらせてくださいですから。
あ、そうかそうかそうか、できるとは言ってないですもんね。
やりたかったと、長年やりたかった、初めてなんですけど私にぜひやらせてくださいと、初めてですけどぜひ私にやらせてくださいって言ってみてくださいよ。
それだ
もう全てが含まれてるじゃないですか。もう応援しますよこれ言われたら。
なんか上司もなんかドキドキしながらも楽しい賭けですね、うん、まあでもやらせて、
そうだって頼むのは同じなんだもん。
そうです、ね、
どっちにしろ頼むんだから、
うんうん、
失敗しようが成功しようが。
じゃあ上司が書類をこう持って歩いてきます、
うん、
ただただ、うん、あ、それを私やりたいです、やらせてくださいって言っても、もうなんで俺頼もうと思ってるんだけどっていう、うんうん、前に自分から言っちゃう、それかもなんかやる気あるなとは思わせますね、うん、勘違いさせますね、
うん、だってどうせ頼まれるんだもん。どうせ頼まれるんだよ。
そうですよ、どうせ頼まれるんだから、うん、だったら自分から言いましょうよ。そうで、ちょっとプラスのイメージを持ってみるっていうのはいいですね、
うん
うん、このキーワードは魔法のキーワードとして、うんうんうん、ぜひ皆さんちょっと覚えておいていただきたいです ね、
ね、
これは実際に経験からですか。
これは経験ですよ、私の。
大内さんが、
うん、言われたの。そういうふうに
言われたんです、うん、社員の方に。
そう、
どんだけなんかいい社員揃ってるんですか。
いや気持ちよかったね、
新入社員、
うんうん、いや新入社員じゃないですけどね、
ええ、でもお仕事できる方、
うん、はい、言われました、うん、日々僕も成長してますから。
なんかそういう社員ばっかりかいつまんでるんですか。なんか
いや、やっぱそういうことに僕は気がつくんですよ。
あ、
気づいてるだけなんですよ。前にも話したように感動のメモリーが小さいんで、すぐ気づいちゃうの。普通大きい人はそれで嬉しいと思わないんですよ。
当たり前じゃん、
うん、僕は感動のメモリーが小さいんで、
はいはい、
ちょっとしたことで嬉しくなっちゃうんです。
なるほど、
うん、
ちょっとじゃあ挑戦でもありますけど、まあ、言われて嫌な上司先輩いないと思うんで、まずちょっと行ってみて、
ね、
上司先輩 の、 キャパが小さいか大きいかも分かりますからね、
うんうんうん、
それによって今後の対策も練られますからね。
そうですね、はい、
はい、さあということで3つアドバイスさせていただいたんですけれども、皆様いかがでしょうか。あとはね、他にもなんかたくさんヒントとなる記事、
はい、
あるんですけど、
はい、
私の方からねこれあった方がいいんじゃないかな、はい、と思ったことがあって、セミナーで集中するのは、うん、ノートパソコンではなく、
うん、
講師の先生の話である、
はい
はい、
最近多いですよね、うん、セミナーやってんのに、ノートパソコン開いてパチパチパチパチパチパチパチパチ打ってるやつね。
どうしてもデータ残したい、
うん、うるさくてしょうがないよね。
そうですね、
うん、あれ最高にマナー違反ですよ。
あ、そうなんですか、セミナーでパソコンを使うっていうのは、うんうん、
結局うるさいんですよ、パチパチパチパチする音が、して、ね、みんな集中して話聞いてるじゃないですか、でもそのパチパチパチパチする音で邪魔されるんですよ。
でも、うん、そうでもしないと不安なんでしょうね、うん、きっと、うん、
でもやっぱり話っていうのは目で聞かないといけないんですよ。
いいこと言いますね、うん、目で聞く、
話は目で聞くんですよ、うん、そうしないと入らない。いくらこんな文字を打ったところで入りませんよ。
打つことで満足しちゃうんですよね、
うんうん、
理解をしないでも
そう
あるからいいや、
そうして目で聞くでしょ、はい、そして相槌を打ちながら聞くと話してる方も気持ちいいんですよ。
う
ん、だからその人にアイコンタクトが行くわけですよ、
はい、
あれアイコンタクトっていうの。
そうですよ、アイコンタクト、
アイコンタクト
で大丈夫ですよ、
アイコンタクトが行くんですよ、 そうするとその人からのパワーも入ってくるわけ、講師の人からの。
なるほど。じゃあ、うん、言葉で伝えてること以上の、
うん、だってその人をめがけて話すから、
なんか暗示にかかりそうですね、うん、
話すから入ってくるわけですよ、うん、こうね目を見て話してもらった方が入ってくるじゃないですか、
はい、
それがセミナーの先生だったらなおさらだよね。
なるほど、うん、そうですよね、うん、先生からの大変貴重なお話で、うん、言葉だけじゃなくて、うん、プラスアルファで受け取ることができたら、うん、かなりの自分への糧になるんじゃないですかね、うん、
だから目で聞く、
目で聞く、
話は目で聞く、これはお客さんとこ行ってもそうですよ。よくノートパソコンパチパチパチパチ売ってるやついるよね、
はい、
話聞けよみたいな、うん、ダメですよ、絶対ダメ、目が下に行っちゃうんですよね、はい、いくらブラインドタッチできるって言ってもなんかおかしい、違和感ありますよ、話してる方が、
はい、
これでパソコン打たれたら
そうですね、神経こっちに指先に行っちゃうかもしれませんしね、
話してる方が気持ちよくないんだよね。
はいはいはいはい、うん、ってことは講師の方も気持ちが乗ってきて、うん、もしかしたらいつも以上の説明、
うん、そうですよ、
お話
なるんですよ、
なるかもしれない、うんうん、そしたら今日セミナー1個受けてるだけなのに、もしかしたら2倍ぐらいの内容をもらえるかもしれないですね、
そうですね、はい、
海外行くとそうですよね、うん、あの言葉通じなくても目で、
うん、そう
一生懸命理解しようとしますしね、うんうん、
だから話は目で聞けっていうことです。
目で聞け、
うん、パソコン売ってんじゃねえぞみたいなノートパソコンパチパチやってんなよみたいなうるせえぞみたいな
そうだね、大内さんがそれを感じるってことは相当ですね、うん、まあ、新入社員の方だと余計そういうのに走りそうなんでね、うん、ぜひ目で聞く練習を、はい、そしたらいつか、うん、いつかじゃない近いうちに優秀なビジネスマンになれるかもしれない
ですね、
はいはい、ということで今アドバイス3つプラス1あげましたよ。その引き寄せ方からまず実行してみて、ますます魅力的な社会人に成長してほしいなって思います。頑張れ。それでは次の放送もお楽しみに。